のエコまちライフの時間です。今日の担当は
井出健人と
久保井千鶴子と
増敦子でお届けします。さて今日から2週にわたって水と平和をテーマに考えていきたいと思います。アフリカにチャド湖という湖があるのをご存知でしょうか。かつては世界で6番目に大きな湖だったのが、ここ40年の間にほぼ姿を消してしまったんです。というのも雨が降る量よりも人間が水を使う量が増えているので、どんどん小さくなってしまったんですね。今こうしている間にもそんな使用権をめぐった水の争いが世界で起こっているなんてとても信じられないですよね。水問題はグローバルな課題ですので、私たちは今こそしっかりと自分たちと水との付き合いを見直す必要がありそうです。
環境市民のエコマチライフ、これから15分よろしくお付き合いください。環境市民のエコマチライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今日は関西インターナショナルハイスクール非常勤講師の木川梢さんのお話をお届けします。6月に出町柳の風の音というあのカフェでですね、水問題を考えるワークショップがありました。で、私はそれに参加したんですけれども、その時の講師が木川さんだったんですね。今回は7月30日に天王寺にある関西インターナショナルハイスクールの教室をお借りしてインタビューを収録させていただきました。お聞きください。木川さんは、インターナショナルハイスクールの高校で教えるという仕事以外にも、社会人を対象に食料や水問題に関するワークショップのファシリテーターをなさっている、はい、ということなんですけれども、水問題にこう関わり始めたっていう何かきっかけはあったんですか？
はい、毎年6月にですね、高校生たちが集まって模擬国連というのが京都であるんですけれども、毎年一つのテーマを決めて、かなり英語ができる生徒たちが集まって国連と同じような方式でみんなが話し合います。で、今年のテーマが水がテーマでした。で、まあ、水といっても、細かいテーマ3つありまして、1つ目は世界の水と衛生問題、2つ目は水とジェンダー、3つ目は水の民営化と価格がテーマでした。それについて高校生たちが一生懸命リサーチして、で、みんなが集まって話し合いをしました。
なんか大人でも難しそうなテーマですよね。
そうなんです。私自身一応指導する立場にありますので、去年の秋ぐらいから水についての資料を必死で読み始めて、いろんなこと私自身もまず勉強しました。で、今思えば今年の6月本番で高校生たちすごく頑張りました。本当大人でもちょっとこの話簡単にできないなというような内容でした。
で、まあ、それがきっかけになって、今度高校の外でもこの問題、水の問題をみんなに知ってもらわなくちゃいけないというお考えで、いろんなところでこうワークショップなどなさってるわけですね。
そうですね、うん、何かこう水っていうと当たり前すぎてあまり今まで関心を払ってなかったんですが、今回の勉強がきっかけで、なんて大事なんだろう、うん、なんで今まで全然考えてこなかったんだろうってちょっとショックを受けまして、で、これはみんなにもっと伝えなければという気持ちになって、ワークショップなどをしています。
日本はこう本当に湯水のように使うっていう言葉があるように、
そうですね、
はいはい、水はもういくらでもあるものだというふうに思っているんですけれども、
はいはい、
一方でその水は汚れてきているというか、水道の水は飲まないで、わざわざペットボトルの水を買って飲むというような人も増えてきていますけれども、
はい、そうですね、確かに日本は水が豊かだというふうに、特にお風呂屋さんに行くと思いますね。洗面器で水をザーザーザーザーかけている姿を見ると、あ、なんて幸せなんだろうと思うことがあるんですが、ただ実は日本はそんなに手放しで喜べる状況でもないんですね。 日本の降水量というのは1年の平均の降水量なんですけれども約1700ミリぐらいなんですね。で、世界の平均1年間の降水量が810ミリですから2倍ぐらいあるんですけれども、ただ日本の国土は小さいですし人口も非常に多いですから1人当たりが使えるというその降水量にすると世界平均のだいたい3分の1になります。それから日本の地理的な条件も考えますと日本の川というのは短くてちょっと急な川が多いんですね。ですからゆったり流れるというよりも海に水が結構早く流れ出るということもあります。であとそうですね、今おっしゃってくださったように世界的に見ると水の量というのは一定してるんですが水がたくさんあるところとたくさんないところ、全然あまりないところ、それから水の汚染の問題というのが非常に大事な問題ですね。私たちの食料の問題を考えていただくと分かるんですが、自給率が今 41%、 確か 41% と言われていますが、本当にたくさんの農作物、いろんなものを日本は輸入しています。で、外国でですね、外国の土地を使って、そして外国の人たちがその国の外国の水を使って日本の私たちが食べる農作物を作っているわけです。だからその水ね、私たち日本国内の水を使わずに済んでいるわけです。で、私たちが食べるものを外国の人たちの水を使って育てているわけですから、それを考えると日本は本当に水がとても豊かだって言えるのかなってちょっと疑問に思うことがあります。
穀物や肉を輸入するっていうことはそれを育てた水も一緒に日本に持ってきているということになるということですね。
そういうことですね。水はいろんなところで使われていますけど、やはり農業に使われる水というのが圧倒的に多いんですね。で、まあ、例えば牛ですね、その牛肉1キロ作るのにも水が約1万6000リットルの水が使われていると言われています。で、それはなんでそんなにたくさん使うんだろうと、ね、思われるかもしれませんが、もちろん牛が飲む水、それから牛舎をきれいにする水、いろいろあるんですが、圧倒的なのはその牛の餌になる穀物ですね。トウモロコシやいろんな他の穀物を育てるのにも水をたくさん使います。ですから1キロ牛肉1キロ作るのに約1万6000リットルの水が使われていると。で、日本でその肉を食べる私たちはその使われた水を間接的に輸入しているというふうに考えられます。で、もちろん牛肉だけじゃなくて食べ物じゃない例えば T シャツとか車とかいろんなものにやはり水が使われています。
そういうことを知れば知るほど水を大事にしなければいけないということがわかります。ありがとうございました。
はい、
以上木川梢さんのお話でした。どうでしたか？
普段は日本っていうのはすごい水道が発達してるじゃないですか。だから蛇口をひねれば水は出るし、お金を出せばいくらでも買えるから、そんなに水が足りないだなんて実感はなかったですけど、足りなくはないんだろうけれども、うん、でも近い将来足りなくなるんじゃないかなっていうのは考えておかなければいけないなと感じますね。
そうですね。マスさんどうですか？
そうですね、私も本当に水をこうあまり考えもなく使いたい時に使いたい放題だったんですけども、本当にこのインタビューのお話を伺っているともう本当にこの水の大切さというのがもうすごいミシミシ伝わってきて、もうこれからも大事にしようという気にさせられましたね。
水っていうのが水という状態だけではなくて、物としてたくさん日本に入ってきているっていうことですよね。うん、お話です。牛肉1キロ作るのに、1万6000リットルの水が必要だとおっしゃってましたけれども、まあ、これ穀物として水、穀物を外国で作ってそれを作るために水が必要なんですよね。で、まあ、それを下層水という言い方をする場合もあるんですけれども、日本がこの世界的にこの下層水を最もたくさん輸入している国であると。まあ、それは食料自給率が低いということですよね。つまりその外国から物をたくさん輸入しているということは、つまり外国で物を作っているということですから、それをものを作る場合には必ず水が必要だと、
はい、
でその水がたくさん日本に入ってきているということなんですね。なかなか見えない水ですので、 私たち意識しにくいですけれども、心に留めておかなければいけないことですよね。
そうですね。はい、ではここで一曲お聴きください。ロビン・ロイドで木陰のベンチです。はい、ではここで環境市民からのお知らせです。8月24日に日本の環境首都コンテスト近畿地区交流会が行われます。場所は尼崎市ホテルホップインアミング2階のオークルーム。日時は8月24日火曜日の午後1時から4時までです。受付は12時半からになっております。内容としましては、第1部に各自治体の先進事例の発表を行い、第2部にフォーラム市長対談と題しまして、尼崎市長と宇部市長の対談を行います。申し込みは先着順で150名様、入場は無料となっております。申し込みは尼崎市環境政策課までお願いいたします。締め切りは8月20日になっています。尼崎市と宇部市っていうのは工業都市なので、非常にそこのところのお話楽しみにしていただけたらなと思います。以上、行事情報でした。
はい、そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットで聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。次回も今回に引き続き木川梢さんのお話をお届けする予定です。お楽しみに。今日のメンバーは久保一子と
井出健人と
増敦子でした。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。